チームレアスというところからやってまいりました。1時間ほどで来れるんですね。でも途中の道は一生懸命早足で歩きましたので1時間ですけれども、東京教会は私が進学校に行く前にずっと進学研修所でここで進学校に行く準備をしておりましたので、数限りなくここをお尋ねしております。でも礼拝でご奉仕するのは初めてなんじゃないかなと思います。大変楽しみにしてまいりました。今日はあなたらしく生きるということで、だいぶ個人的なことを交えながらお話しします。個人情報満載でお話をいたします。でも遠慮なく動画なり何なりでアップしてください。私は学生時代、人間は生きる目的何なんだろうかとか、人生には目的があるんだろうかとか、なんで私は生まれてきて何のために生きるんだろうか、そういうことがわからないで、日々学生なんですけども勉強するわけでもなし、さりとて遊びまくるわけでもなし、無駄にダラダラと生きておりました。自分や自分の時間、自分の人生、自分というものをどう使ったらいいのか、これが分からなかったんですね。ペンがあればペンは使い方は分かると、車を運転しても車の運転の仕方は分かると、しかし一番大事な自分というものをどう使ったらいいのか、自分の使い道っていうのが分からない、そんなことで何とも力も入らない、そういう学生時代を過ごしておりました。そんな私があるきっかけがあって、お近くの中野区の江古田にある改革の江古田教会というところに行くようになりました。学校を卒業する、大学を卒業したてかな、ちょっと前、とにかくもうそのぐらいです、行くようになりまして、23歳の時で教会に行くようになりまして、で聖書を読むようになったわけです。聖書を読み始めたところ、今日宮城に読んでいただいた聖書の最初の言葉、創世記1章1節、はじめに神が天地を創造された、これが私にとっては大きな壁でした。それまで生まれて23年間、学校でも家庭でも社会でも、天地万物をお作りになったお方がおられるという教育を私は受けてきませんでした。ですから聖書の初めの言葉、初めに神が天地を創造された、これは私にとってものすごく挑戦的な言葉でした。人生、社会、宇宙、歴史、もう何から何まで一切の前提がこの初めに神が天地を創造されたと、創造主である神様が一切を作られて一切を治めておられる、コントロールしておられると、これが本当か嘘かどっちかだとだんだんと思うようになりました。でこれが本当だったら大変なことだと、私の20数年間の生き方を変えなければいけない、制作者がおられるわけですから、制作者の意図に従って自分を使っていかなければいけない、そう思うと今まで自分が自分を使っていたわけですね、自分の主人は自分だったわけですが、これを制作者に明け渡さなければいけないと、 そう思うと何とも不自由だなというか寂しいなという、そのことを教会に行き始めて最初に感じ、何週間目ぐらいですかね、そのことを感じたことを覚えています。このように一方では教会に行き始めて神様のご存在、これを信じて神様に従って生きていく、このことを考えると抵抗感、寂しいな、不自由になるなという思い、これが一方ではありました。でも同時に他方では、それまで青年時代、特に私が抱えていたモヤモヤ感ですね、何のために生きるんだろうか、人生には目的があるんだろうか、私は何のために作られて生きてるんだろうか、どう私を使ったらいいんだろうか、このモヤモヤした思いは創世記の一章一節、はじめに神が天地を創造された、これが本当だったとするならば、それでほとんど解決するなと思ったのです。それでこの創世記の一章一節、他にもずっと聖書を教会に行って読んではいったんですが、でもとにかく一章一節、はじめに神が天地を創造された、この言葉が本当だったら信じたい、そう思い始めたんですね。これがもう40数年前です。でもなかなか信じられないのです。20数年間神様はいないという世界の中で私はずっと生きてきました。そういう無神論と言いましょうか、神はいない、作り主はいない、そんなことはまず考えもしない、そういう世界観、人生観の中で20数年間生きておりました。そういう方がここにおられるかどうかわからないんですけれども、私はそういう生い立ちだったんですね。で、私の妻はというと牧師の娘なんです。で、彼女は3代目のキリスト者です。で、私の3人子供がいるんですけども、私の子供はいきなり4代目のクリスチャンなんですね。私は1代目のクリスチャン。でもうちの子供たちはいきなり4代目のクリスチャン。で、私は神様がいないと思ってた、そういう自分の人生観、世界観を持ってたわけですけども、うちの子供たちにしても、私の妻にしても、神様がおられないということが考えられないと、よくそういうことを言いますね。お父さんの気持ちがわからないとよくうちの子供たちに言われます。でも、で父さんが創世記の一章一節をなかなか信じられなかったと、そこで随分苦労したというのは、その苦労がわからないとそううちの子供たちは申します。しかし逆に私はもうただそれだけ、初めに神が天地を創造された、これが本当だったらえらいこっちゃということで、もうと驚くと、その驚き、これもうちの子供たちには分からないですね。ざまみろとこう思うんですけど、父さんと僕たちは、私たちは違うのよとよく言われます。どっちがいいとか悪いとかじゃないんですけれども、とにかくキリスト社家庭に生まれてなかった私が、初めに神が天地を創造された、この一言を乗り越えていくのにだいぶ時間かかりましたね。ですからイエス様が贖い主であられるとか、 イエス・キリストが私どもの罪を背負ってくださったとか、これは相当高度な真理ですね。私にとっては当時の、まず神様がおられるのかどうか、これで数ヶ月間、半年以上七点抜刀したという、それを覚えております。ともあれ、青年期の私は自分が生きる目的わからなかったんですね。もう今から三十数年前、うちの子供たちが子供だった時、今もやってますが、アンパンマンという漫画があります。このアンパンマンの主題歌、何のために生まれて何のために生きるのか答えられないなんて、そんなのは嫌だ、深い深い真理をアンパンマンの主題歌を歌ってるなと今にして思うと思うわけです。何のために生まれて何のために生きるのか答えられないでいた二十数年間の青年期、何のために自分をどう使ったらいいのか、一番大事な道具ですよね。私にとって一番大事な道具の使い道がわからない。でも教会に行って聖書を読むようになって、だんだんだんだんと、初めに神が天地を創造されたということが、だんだんだんだんと聖書全体を読む、そして宇宙の成り立ちであるとか、人類でなんでこんなに戦争があるんだろうかとか、殺し合うんだろうかとか、なんで人は死ぬんだろうかとか、いろんなことを思い巡らしますと、聖書に書いてあることが、これは実は理にかなっていると、だんだんだんだんとそっちに思いが傾いていきました。そうしてある時からこう思うようになりました。私は自分で自分の使い道、人生の使い道、私自身の使い道、これがわからないわからないと今まで言ってきたけど、それで、まあ、それはいいんだと、私にわかるわけないんだと、それでいい、私を作ったお方がおられるなら、そのお方が私を作った目的を制作者として持っておられる、この創造主、作り主を私の神様として信じるようになるなら、そのお方は私の使い道を、作った目的を制作者として持っておられる、だからこのお方とお近づきになればいいと、そう思ってだんだん心が明るくなりました。そこで今日お読みした、先ほど読んでいただいたエフェソの手紙の2章の10節、私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私は神様によって作られた存在である。しかもエフェソの手紙が言うには、キリストにおいて、キリストによって新しく作り直された再創造の作品であると、こうパウロという人は言ってるんですね。神様を信じるというのは、神様との正しい間柄に戻していただく、これまで長い間作ってくださった方を無視して、神様の作品なのに創作者、制作者の制作、創作の意図を考えないで、自分勝手に自分本位に自分を使ってきた、それが私というものなんだと。で、私という神様の作品を 私は自分本位に長年乱用してきたと、私はそういう存在なんだと。そこで神様という方を知ると、私が今まで何をしてきたのか、私がどういうものなのかということがだんだん分かってきたわけです。私は自分勝手に自分本位に自分の人生も自分の時間も勝手に自分で使っていたと。作ってくださった方のお心を無視して、それが私と。じゃあ作ってくださったお方はどう考えてらっしゃるのかなというと、聖書を読んでいきますと、作り主である神様はこうおっしゃる。作り主である私、主なる神との本来の間柄に、麗しい良好な間柄に戻っておいで、戻っておいでと、こう招き続けていてくださっているのが神様というお方。これで私は何者かということと、作ってくださった神様がどう私に呼びかけてくださっているお方なのかということが、だんだんだんだんと分からされてきたんですね。神様のところに戻っておいで、そんなに戻っておいで、戻っておいでとこう言ってくださるんだったら、戻らせていただきますと、こう言って神様との良好な間柄に戻っていく。神様との良好な間柄の中に生きていく、立ち返ると。これを聖書では神様を信じるとか、あるいは救われると言ってます。しかしここで問題なのは、神様がいくら戻っておいでとおっしゃっても、本当に戻っていいんだろうかという躊躇と言いましょうか、尻込みと言いましょうか。なぜならば、私は散々神様を無視して生きてきた、自分勝手に生きてきた。神様のことなんかもちろん崇めもしない、無視して生きてきた。だから帰っておいでとこう言われても、申し訳なさと言いましょうか、具合悪さと言いましょうか、こんな不義理をしてきたからなという、その躊躇があるわけです。ところがこの作り主は、そんな躊躇を覚える、尻込みする、とても帰れないと、この不出来な私はという私どもに、作り主はご自分の一番大事な一人子、一番大事なお子様を、イエス様なんですけども、一番大事な永遠の御子、一人子、このお方に全部私の不義理、これまで無視し続けてきた失礼の数々、そして神、作り主の御心に反して反逆して生きてきた全ての不義理、失礼、罪、その数々の刑罰を全部この御子に負わせると。そこまで私はするんだから、あなたの罪は許す、安心して私のところ戻ってらっしゃい、そこまでしてでも作り主である私はあなたが戻ってくるのを本心から願っているんだと、こうおっしゃるんだなと、そのことが次にだんだん分かってくるようになりました。そこまでしてでも私が戻っていくことを神様っていう方は本気で願っておられる、望んでおられる、それが証拠に一番大事な ご自分の独り言を私の数々の不義理、罪、無視、その数々のそういう神様に対する反逆の数々の刑罰を全部イエス様に一人後に背負わせるから、それを見てそこまでしてでも私のところに戻っておいでという私、神様の本心に信頼して戻ってらっしゃいと、これが聖書全体が実は言おうとしていることなんですね。そこまでしてでもあなたが親子関係の中に戻ってくることを私は願っていると、この神様の親心といいましょうか、父心といいましょうか、本当に帰ってきてほしいと、そういう神様の本心にかけてみようといいましょうか、こういそれにかけると戻っていけるわけですね。こうして神様の本心を知らされて、そこまで言ってくださるなら、そこまでしてくださるなら帰らせていただきますと、家で息子がお父さんのところに帰っていく、これが神様を信じるということです、あるいは救われるということです。私には3人子供がおりまして、娘、息子みんなもう大人になって30過ぎなんですけども、この真ん中の息子、長男が、うちの長男は野島先生の大学でも教え子なんです。野島先生、先生なんですけどもね。で、いいなお前、野島先生に教えてもらって。彼は僕らにとってはプリンスと言われてるってことを言ってたんですけれども、父さん今日もプリンスに習ってきたよその息子がだいぶ遅れて大学に入ったんですね。相当回り道をして、彼は22歳ぐらいで大学入ったのかな。それまで何をしてたかというと、フラフラと、俺はもう学校行く必要はない、モデルをして生きていくんだと言って、銀座、六本木、赤坂、あの界隈をフラフラ学校も辞めて、それでそんな息子を見て、私は出てけと言って、まあ、いわゆる感動ですね、これをしたことがあるんですね。そしてもう出てけって言ったら、上等じゃねえかと出て行ったわけです。そうすると出て行けと言ったものの、私の心はすぐさま心が痛んで、帰ってきてほしいと思いまして、そしたら2、3時間経ったら知り合いから電話があって、徹がうちに来てるんだけど大丈夫と言われまして、徹って言うんですけどね、それで安心して、で徹を迎えに行きまして、ごめん父さんが悪かった、もう出ていけなんて言わないからと、謝る必要ないんですけれども、でもそう言って、もう二度と言わないからね、出ていけなんて。しかしそのこと 2,3 回また続けました、出ていけとこのように悪い父親、不出来な父親であっても、家で息子出ていけとこう言われても仕方がない息子が出ていくと、お腹が痛いような思いで帰ってきてくれとお願いしちゃうんですね。ましてや天の父はと私いつも思うんです。自分のことを思って、ましてや天の父はこの私のことを、どんなに今牧師やりながらも罪を犯し続けてます、もうこれはもう神様許してくれないだろうなと思うことをしばしばありますが、でも私が徹がいろんな悪さをして、でも帰ってきてくれと、この私でさえそうなんだから、ましてや天のお父様は イエス様を送ってくださることまでして帰ってこいとおっしゃるんだから、これ本当だよな、まだ帰らせてください、お父様、また牧師を続けさせてください、こんなことを繰り返しております。こうして神様を私の作り主として信じて、イエス様のおかげで私の作り主であられる神様をお父さん、神様と呼びながら神様に戻る。そうするとイエス様のおかげで戻っていくわけですけれども、イエス様というお方は、救い主というお方は、十字架にかかるだけじゃなくて私を作り直してくださるということが今日のところで書いてあるわけなんですね。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。神様によって作っていただいた私どもがイエス様によってまた新たに作り直していただくと、これを再創造などと言いますけど、作り直していただく。そして私が作られた本来の目的に従って私を使うことができるように作り変えていただく。以前の私は自分勝手に自分を乱用して使っておりました。でもイエス様によって今度はだんだんだんだんと作り主の創造の目的、私を作ってくださった制作の意図にかなって自分を使いたいと、そういうように変えられていると。そのことを知らされて、そう生かされていく、このことがとっても私にとっては嬉しかったことです。じゃあそもそも神様はどういう目的で我々人間をお作りになったのか、そもそも論ですけども、これはいろんな説明の仕方があるでしょうけれども、端的に言うと、私どもが自分のために生きるんじゃなくて、私の周りの人々を助けるため、家族であれ、友人であれ、知人であれ、とにかく私どものは他の方々を生かす、他の方々を慰める、他の方々を励ます、助ける、そのように他の方々のために自分を使うというように作られているんだ。これがそもそも神様がどう人間を何のために作られたかと、そういう、そこはここに目的があるんですね。作り主の自分と自分の人生を他の人のために使う、その時私どもは不思議と充実感を感じます。その時私らしく生かされる、私らしく私を使うと嬉しいんですね。そう生きられるようにと、神様はイエス様によって私どもをもう一回作り直してください。人のために生きる時、私どもはなんか嬉しくなる、そう作られてるからです。今から何十年前でしょうかね、阪神淡路の大地震がありました。あの時改革派協会の当時青年だった高校生、大学生、青年たちが多く神戸地方あちらにボランティアで行きました。で、私はその時東京音調協会の協力牧師だったんですけども、当時 高校生だったり大学生だった私副牧師でしたが、その時 の, あの教会にといいましょうか、教え子たちがボランティアに行くんですね。でそれまでは教会に行ってもなんかあんまりぼーっとしてるんですけども、その彼らがボランティアに行って、それで本当に毎日大変だと、一日一日、先生僕は初めて祈りました、今日一日ボランティアを全うすることができるように祈りましたって帰ってきてから、生きてるっていう実感がありました、湧きましたと、こういう何人かの青年たちが言いました。それまでは自分の使い道が分かんない、でもとにかく一日もうボロ雑巾のようになって疲れ切って、でも人々のために何かをして差し上げる、自分を使う、自分のために自分を使うんじゃなくて、自分を乱用するのでもなくて、人のために、困っている人のために自分の時間、体力、気力、持っている能力、これを差し出す。その時に僕は生きてるって気がしましたと、こう言って帰ってきました。そんな彼らも今50歳ぐらいでしょうけれども、そう作られてるんだと思います、だと思いますというか、そう作られてるんですね。私ども人のために生きる時に喜びが湧いてくるっていうか、生きてるな、生きてるな、使い道を外してないぞという手応え。つい2週間ぐらい前、能登の被災地をお尋ねしました。2度目なんですけれども、ある仮設住宅を私の友人、金沢教会の漆崎先生という私の40年来の友人ですけども、彼今震災の被災支援で毎日のように活動しています。で彼と一緒に一つの、彼が入っていこうとしている一つの40世帯ぐらいの仮設住宅に行ったんですね。で彼が前に訪ねた時に、その仮設住宅のお世話係、世話人と知り合いになって、でその世話人と会って、でさらにそこで支援活動を続けて展開していきたいという、そういう目的で漆崎先生は私を伴ってその仮設住宅をお尋ねしたんです。でその仮設住宅で何週間か前に会って約束をした、その仮設40世帯ぐらいの仮設住宅の世話役の方と会ったんですね。そしたらその会うなり、その世話役さんが言うんですね、なんで遅いじゃないかと、何十分待たせるんだと、非常に不機嫌なんですね。しかしその辺は漆崎先生偉くって、相手がどんなに不機嫌であろうと、私はああいう不機嫌な顔を見るともうそれでひるんじゃうんですけども、漆崎先生という人は大したもんで、そんなことにひるまないで、どんどんどんどんと自分の目的を達成するために、いやすいませんでしたと言って、こう、あなたとあの時会ったのは良かったんですよ、だから今日やっぱこうやって来ることができましたって言ったら、そしたらそのおじいさんがあの時会ったのは何で会ったかというと、そこにある市役所に私は行く時だ、行く途中であなたと会ったんだと、なんで市役所に行こうとしたか、あれこの世話役を辞めたくて行ったんだと、もう嫌で嫌で仕方がないんだと、この世話役をするのは、でも誰もなり手がないというから仕方なしに今日までやってたんだけど、もう嫌で嫌で仕方がないんだと、こう言うんです、ね、でも漆崎先生は引き下がらないで、 そうですか、大変ですねと言いながら、支援物資を持ってきたので一軒一軒訪ねたいんですけども、一緒に回ってくださいませんかと厚かましくお願いするわけです。そうすると、いや、やだなあっていう、その顔本当に嫌さ満載で、一軒一軒訪ねてくださるわけで、一緒にね。で、嫌だなあという顔をしながら、で、途中で奥さんも合流されるんですけども、一軒一軒回っていって、もう嫌だ嫌だという気持ちをいっぱいいっぱい私たちにこう放出しながら行くんですけども、でも一軒訪ね、二軒訪ね、南郷島に住んでる何々ですけれども、支援者が来てるのでちょっと話聞いてやってくださいと、こう言って一軒一軒訪ねていくたんびに、2軒目、3軒目、4軒目になると、その嫌々さがなくなってきて、そのおじさんの顔がだんだんだんだん嬉しそうになっていくんですね。で、最後はよく来てくれましたと、じゃあ次に来てくれるの待ってますからと言って変わるんですね。で、これはやっぱり創造の秩序と言いましょうか、神様は人を他の人のために、神様は我々をどう作ったのかというと、自分のためにじゃなくて人のために役に立つように自分を使う、そのために神様は私たちも作ってらっしゃる。ですから自分をそのために使っていくと、だんだんだんだん嬉しくなってくる。その方の顔がだんだんと変わってきたのを見て、私は聖書に書かれてあることは本当だと改めて思いました。新しく作り変えられる喜びということですけれども、私自身のことを申し上げますと、私自身今年66歳、来年4月で67歳になります。一番最初になりたかった職業、これは私が3歳ぐらいの時でしょうか、タクシーの運転手になりたかったんです。なぜかというと、もう今から60数年前の我が国は今ほど車は走っておりませんでした。そして私は祖父母のとに当時育てられていた、その時は九州でしたね、あまり車通ってない、でもタクシーは走ってたんです。で、3歳4歳の頃の私は車が大好き、でもおじいちゃんおばあちゃんは車の免許も持ってない、でもタクシーは走っている。で、タクシーによく乗っけてもらったんですね。で、タクシーが大好きで大好きで、子供の頃、面白いのはタクシーが通ってくると、ちっちゃい3歳4歳の坊やが、私ですが、手を挙げるとタクシー必ず止まるんですね。これが面白くて面白くて、ですからタクシーが通ると意味もなく手を挙げて、タクシーを止めてはおじいちゃんおばあちゃんに怒られてました。で、私はどうしたら車を思う存分運転できるかな、車に乗れるかなと幼心に思って、これはタクシーの運転手になれば思う存分車の運転ができる、そう思ってタクシーの運転手になりたかった。これが今でも覚えている最初に私がなりたかった職業です。そのぐらい私乗り物が好き、車の運転が大好き。そんな私が大学生になった頃、私の父親が古い車を私にあてがってくれたのです。おー、ついに車を運転できると思って、もう毎日嬉しくて意味もなくガソリンを使って走り回りました。でもなんか楽しいんですけどね、意味もなくドライブしまくると。この神様という方は、神様が前もって私どもが良い技をするためにいろんなものを準備してくださっていると、備えてくださっていると。神様が私に対して備えてくださったものの一つは、 車の運転が好き、ドライブが好き、乗り物が好き。で、それはもう子供の頃から与えられていたんですけども、教会に行って、そして新しく自分の使い道を知らされるようになってからは、かつての私がその自分の好きだったドライブ、これ無駄に走り回るという、ガソリンを使いまくる。しかし今は教会の方々を朝お迎えに行くと、で時間があれば終わってから、教会が終わってからあの方この方をお送りすると、そうすると教会の皆さん、私は今日はこちらに来たから行けなかったんですけども、迎えに行きますと大変恐縮があるんですね。先生はこれからお話をしなきゃいけないのに申し訳ないって言うんですけど、私は好きで仕方がないんですよ、迎えに行くのは。とにかくタクシーのドライバーになりたかったわけですからね。それが今は教会のために、またあれ礼拝のためにこの方をあの方を送迎できると、嬉しくて仕方がない。でその短い時間車の中であの方この方とカンバセーションができますでしょ。それもまた牧師としてこの上ない短い牧会の時間で嬉しいわけです。神様は私にがイエス様を知ってイエス様によって作り変えられる前から、あらかじめ私にこういう能力、こういう興味、こういう、なんて言うんでしょうね、趣味、これをあらかじめ備えていてくださったんだなと。そして今ほとんど無駄にガソリン使いません。ほとんど意味のあるガソリンの使い方をしています。私どもにはそれぞれいろんなものが与えられていて、それを人々のために使う、その時に喜びが与えられて、その時私らしく生きるということを味わう。先々週ですかね、私の妻の純子と言いますが、昔彼女が学校を卒業して淀川キリスト教病院という、そういうキリスト教の病院に伝道部というのが昔ありまして、今あるかどうか分かんないですが、そこに純子は勤めておりました、結婚するまで。でその淀川キリスト教病院でいろんな方々にお世話になったんですが、一人のお世話になった方が精神科医の工藤信夫先生という先生で、いろいろなキリスト教の書籍も書いてらっしゃる先生ですけども、今80歳ぐらいになられて、そしてもう精神科医はやめたと。で今何をしているかっていうと、もう病院はやめましたと。で今先生がなさっているのは、全国各地にいくつかこう拠点があって、そこに先生は行って、そこにあるグループの中でキリスト教領書を読む会を主催してらっしゃるそうです。で月に1ヶ月か2ヶ月に1回東京に来るようになったから、純子さん会いましょうと、数十年ぶりに純子に会ってくれたんですね。でそれが先々週ぐらいでしょうか、何十年かぶりに工藤先生にお会いした。で工藤先生は今精神科医であった時の自分の使い道はもう一旦やめてって言いましたが、もうそれは卒業してというか、今はキリスト教領書を読む会っていうのをいくつもあって、そこをお尋ねしながら、それが楽しいのよと、こう今は自分の使い道を先生見出しておられます。 それからもう一つまだ楽しいことがあるのよとこう順番に言ったそうです。高校生かもうちょっと大きなお孫ちゃんが2人いて一緒に住んでいると。このお孫ちゃんたちが健康に、お医者さんですからね、工藤先生、もう心身ともに健康に育てるということに自分はおじいちゃんとして生きがいを感じると。で、おじいちゃん何をするかというと、毎日リュックサックを背負ってなるべく良い食材を買いに行くと、買い出しに行くと。だから純子さん見てください、私は80歳になりますけども、重たいリュックを背負って孫たちのために毎日重たいものを買い出しに行って、だから足腰も今でも衰えないし、ほら胸筋なんかもまだこんなにリュックサック背負ってるから強い、鍛えられてる、私は今幸せなのよと、こう工藤先生おっしゃったそうです。もう一線から退かれた有名な有能な精神科医としての働きはもう終わりました。でも今工藤先生は自分に与えられているキリスト教領書を読むというのを導く、そういうグループいくつも作ってそこに行って一緒に読書会をする、導く、これで自分の使い道を見出して自分らしく生きる喜びを先生味わっていらっしゃいます。またお孫ちゃんたちのために自分の足腰を使って、目を使って、なんとかいいものと思って良い食材を買いに歩く、そのことで自分の使い道、自分らしく自分を生きる、生かす、そのことを工藤先生喜びとしていらっしゃいます。先生は先生らしく今生きてらっしゃるんだな。数十年前は精神科医として先生は自分自身も使ってらっしゃいました。自分らしく生きてらっしゃいました。今は今の先生の使い道を十分に人のために使って自分らしく生き生きと生きてらっしゃるんだなと思わされました。そんな話を純子から聞いて、まずお会いすることはないと思うんですけども、もしお会いすることがあるとするならば、私はこの工藤先生のお孫ちゃんたちに会いたいですね。そしてお孫ちゃんたちに言いたいです、いつもおじいちゃまが買ってきてくれるものを喜んで食べてくれてありがとうね、あなた方が喜んで食べてくれるからおじいちゃんが喜んで生きてられるからありがとうね、そう多分会うことはないと思いますが、会う機会があれば工藤先生にではなくてお孫ちゃんたちに私はお礼を言いたいなと思います。私どもは体の調子が悪くなったり、あるいはだんだんとお年を召してこられたり、病気であっち痛いこっち痛いになってくる、そうなりますね。そうすると周りの方々のためにはなかなか自分を使うことはできないんだという、そういう時が来ると思います。でもそうなっても皆さん安心してください。そんな皆様方ができるとっても大事な自分の使い道がまだまだ残されています。ご自分のお世話をしてくださる方の親切、それが家族であっても、あるいは施設に入られてその施設の職員さんであれ、どなたであれ、私どもをお世話してくださる方々の親切、思いやり、これを素直に受け止めてありがとうねとこう言えること、これはまた何にもできなくなったように思えても、すっごく人々を生かす私の用い方です、使い方です。私の祖父は101歳で数年前に亡くなりました。100歳近づいてきてから、この祖父 もちろん施設にいたんですけども、祖母はだいぶ前に死んで、私の父はもっと前に死んだので、 結局後見人は私だったんですね。で、私と純子が1ヶ月に1回ぐらい浦安から川口市にあるホームに訪ねるわけです。おじいちゃんって言って、寝てばっかりいないでって、私はもうおじいちゃんに育てられましたから、もう遠慮なくおじいちゃんの頭を叩いたりしながら起きなさいとか言って、でももう目も開けない、でもとにかくおじいちゃんに会ってというのが1ヶ月に1回ぐらいの純子と私の務めといいましょうか。なんとなく嬉しいんですね、でもおじいちゃんはもう分かんなくなってるんですが。で、ある時電話がかかってきて、施設の方が朝起きたら亡くなってましたと。で、訪ねて行ってお世話になりましたと言って、私は祖父が亡くなって、祖父の葬儀も、祖父がクリスト氏ではなかったんですけども、私は葬儀をしたんですけども、あの月に1回もう何にも分かんなくなってる祖父を訪ねることができなくなったことの寂しさというものを感じました。祖父はもう何にも分からない、受け答えもできない、でも生きているということ自体で孫の私は何か生きがいが与えられておりました。ですから私は思います、祖父のことを思うと、もうありがとうとも言えない、何にもできなくなっても、でも生かされてる限り生き続けるだけでも、例えば私の場合、孫を喜ばす、孫に何らかの生きがいを与える、そういう使い道を祖父は最後まで101歳の命を生き切ってくれたなと。若ければ若い人なりに存分に自分の使い道を神様に求めて使ってください。定年退職したら定年退職したなりに自分の使い道を神様は用意してくださっています。あらかじめ用意してくださっています。身動き取れなくなっても、私どもを使い道、誰かの手に委ねながらお世話になりますという使い道を神様は私どもに与えてくださっています。もう認知症が進んで訳が分からなくなったとしても、生かされている限り生き続けることが私どもにとっての使い道です。誰かを生かしてます。そのことで、あなたが本当にあなたらしく生きる、私どもが本当に私どもらしく生きる、それは私どもの命、人生なんであれ、人々に生きがいを与えるために使っていただく、そのことを今朝皆さんと分かち合いたいと思って参りました。お祈りします。作り主なる神様、あなたが私どもを作ってくださり、そして目的にかなって自分を使えることができるようにと、イエス様によって私どもを作り変えてくださる、その恵みを感謝いたします。地上の最後の息を引き取る時まで、どうぞ私どもが私どもらしく自分を使って、どなたかを生かすために、私どもが人々のために用いていただく道具とされますように、どうぞ神様、私どもをそのように私らしく使って生きる幸いを味わわせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。